神様はすべての被造物を、そして人間を作られました。作られました。その時、その被造物の神様とは、質をことにします。全然違う方です。神様は神様。神様に作られた被造物は、神の形を、特に人間は、いただいてますけども、神様とは違うんです。神の被造物。しかし、キリストという方は、神から生まれた方だ。だから、この方は神と同質の神なんだ。まあ、ヨハネが言ってることはそういうことなんです。なんか分かってなかったこと言ってますけども。ね、私たちは被造物なんて作られたものだ。だから人間がどんなに努力しても頑張っても神ではなれない。人間は神ではない。私たちのこの偶像世界では半神論というんですけども、いろんな神々がある世界では、すぐ人間が神になっちゃう。神を祀っちゃうんですね。神にしちゃうんですよ。マー君神の子、不思議な子って言ってですね、そのうちマー君が野球の神様ができるかもしれませんけども、私の周囲にある氏神様っていうのは、みんなその地域地方に貢献があった人です。人間なんです。人間を神にすることはもう当たり前のようなこの日本の国でありますが、実は聖書はそうじゃないですよと言ってますね。それ作った方なんです。人間の願い事やいろんな欲望を、素朴なものから悪いものまでも人間の欲望を反映している神々、人間の願いに応えてくれるための神、人間の作った神。人間が作った神とは違います。神から生まれた神と同質のお方、まさに神である。初めに言葉があった、初めにイエス・キリストという神がおられたということを言っています。言葉はイエス・キリストが死なる神と共におられたのです。そしてこの言葉、イエス・キリストは神であったということを言っています。この言葉は初めに永遠から永遠にわたって神と共におられたお方だということを言っているんです。その一人子なる神、私たちはイエス様をまさにそのような方として信頼しているわけですね。また礼拝するわけであります。ヨハネはイエス様とイエスキリストの方はまさに神から生まれた神の一人子である、神と同質、神としての本質を持たれる方なんだ。一章のこの三節にですね、三節にすべてのものはこれによってできた。これってのはロゴスですけど、ロゴスなる神、イエス・キリストによってできた。天地万物を創された神様というのは、実は皆さんイエス様なんですよ。イエス様がこの天地万物を作られた。父なる神様の御心に従って、イエス様がこの天地万物の創造などをなさったと言っているんです。すべてのものはこの方、これによってできた。ロゴスなる神、イエス・キリストによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。すべてのものがこの方によって作られた。だからこの方は神様なんですね。神様がイエス・キリストを作ったんじゃない。この天地万物はイエス様が、イエス様が御子なる神様を作られました。じゃあその御子なる神様は誰が作ったの？神様が父なる神様を作ったの？作ったという言葉で連想しますけども、そうじゃないですよ。そうじゃない。神がイエス・キリストを御子なる神を作ったんじゃない。生まれたの、御子や神様。イエス・キリストは神から生まれ、初めから神と共にある。神と同じ質の存在である。イエス・キリストは神である。そしてキリストはこの世界の全てを作られたということをヨハネは言っているわけでありますね。はい。本当にくどい言い方ですが、どうぞこのこと。イエス様は神から生まれた方だから、同質の方だから神なんだ。私たちの基礎物は神から作られたからなんだ、ね、どうぞ。だから私たち神ではないんですよ。 神が愛してくださっている存在ですけども、神ではない。ただですね、12節から少し読みます。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には彼は神の子となる力を与えた。ここに神の子となる力を与えた。しかし彼というのはイエス・キリストのこと。イエス・キリストを受け入れて、イエス様を信じた人々には、イエス・キリストはですね、彼、イエス・キリストは、神の子となる力、特権を与えられた。そして13節、それらの人は血筋によらず、肉の欲です。つまり人間的な欲望によらず、血筋にもよらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれた。ここにね、ちょっとややこしいんですが、イエス様を信じるクリスチャンたちも、イエス様によって、神の子であるイエス様によって神の子にされた、そして新しく生まれたということが書いてある。特別な恵みであります。神によって生まれる、そして神の子となったというのはクリスチャンでありますが、しかし私たちはそれは神であるということとは違うんですよ。間違いなくください。このことについてはヨハネの3章にニコデモさんとイエス様の対話の中で新しく生まれるということが出てまいります。水と霊とから生まれる神聖の恵みを言っています。それは私たちが霊的に死んでいる私たち人間がイエス様によって、イエス様を信ずることによって、悔い改めてイエスキリストを信ずることによって霊的に新たに生まれ変わるということですよね。この神聖の恵みに預かるものを神はイエスキリストをして神の子供としてください。まあ、いわば養子縁組してください。神の子じゃ、その家の子じゃなかったんですけども、イエス様を通して、神の御子を通して、私たちをそのような神につながる神の愛された子供としてなるところの特権を与えられたんだということでありますね。実は1世紀の終わり、この当時にギリシャの思想でありますグノーシスという思想がありましてね、それがキリスト教に影響を与えて、そこからキリスト教の異端という、ね、ものが生まれました。グノシスに影響された異端的キリスト教では、キリストはですね、最初の作られた非造物であると、こういう言い方をするわけですよ。生まれたんじゃなくて作られたんだって言い方をするんですね。で、神様に作られて一番最高のこの天使のような一番立派な方がイエス様だと、こういう言い方をするわけです。神様はまずキリストを作り、そしてキリストはこの世界を作った。キリストは神の劣る存在で、神と同質ではない、神ではないと、こういう言い方をする。人間の上で一番神に非動物で作られたうちで一番高い人だ。人間じゃないけど、天使ですね。今日、物見の塔の人たちはまさにこの立場と。同じように話してても、あの人たちが言ってるイエス様は全然違う。私たちはこの使徒信条で一人もなる神を告白するときに、まさに生ける神の御子、その方はまさに神そのお方であるというですね、この信仰を告白しているのであるということを申し上げたいと思いますね。ちょっとややこしいことを申し上げました。イエス様は神であるということを申し上げたんですよ。神から生まれたものは神と同質の御子である、神の子である、ね、しかし神に作られた私たちは、ね、神の被造物であって神にはならない。人間がどんなに努力しても頑張っても神様にはならない。神は神、人は人なんです、ね、このことをまず覚えていただきたいと思います。2番目、独り子というのはどういうことをさらに言っているかと言いますと、さっき申しましたように、イエス・キリストという方は神を表したお方だ。神を解き明かすお方だということですね。さっきにも触れましたように、18節、神を見た者はまだ一人もいない。ただ、父の懐にいる一人もなる神だけが神を表したと書いてありますね。神がおられるなら神を見せてほしい。皆さんもそういうことを思ったことはありませんか？教会校に来ている幼稚家の男の子がですね、一生懸命目に見えない神様のことを話してた。聖書の言葉を学んだ。だけどもね、先生に言ったそうです。でもね、僕ね、 目で見える神様みたいな、手で触りたいなと。